Take me love, let you walk。
フランキーに
行きましょうか。
で、まあ、いくつか聞きたいことを考えてきたので聞いていきたいと思うんですけど、羽生さん趣味があのチェスっていうふうに公言していて、で実際にあの実力も日本最高峰で、チェスを始めたのっていつ頃どういうきっかけで始めたんですか？
あのルールはですね、もう10代の後半ぐらいに、はい、あの棋士ですごくチェスが好きな人がいて、はい、ルール自体はもうその時に覚えてたんですけど、まあ、今から15年ぐらい前に、まあ、フランス人の人ですごいチェスを教えてくださる人が、はい、に出会って、でその人に月に1回とか、あのなんていうんでしょうかね、基本みたいなところから、まあ、教わって、まあ、あの続けるようになったっていうところです ね、うんうん、ね。
なるほどなるほど。ピノーさん。
あ、そうですね、ピノーさん、はい、
ちょっと調べます。
あ、
はい、なるほど。ピノーさんのスタイルみたいなものは影響してたりします？
結局もうだからあの15年ぐらいいろんなことこう、はい、例えばここでこうやったらどうですかとか、こういう感覚どうですかとか、はい、あのいろいろやってて、でもなんか未だによく分かんないってことあるんですよ、はい、うん、だからこれはその個性の違いなのか民族性の違いなのか分かんないんですけど、なんかここは普通こうやりますよねっていうところがなんかちょっと違うんですよね。
あ、そうなん
ですね。だからそういうところは結構話をしてて、まあ面白いところっていうところは今でも結構よくあります。
はい、
って、
はい、そういう感覚が違うっていうのは、あの、チェスだからっていうことですか？将棋でもありますか？
あ、両方だと思います。チェスだから違うところもあると思うし、はい、まあ、あとこう自分自身がこうあの大きくなってから始めたっていうところもあるので、はい、そういう感覚的なところでもやっぱりちょっと違いが出るのかなっていうふうには思ってますね。う
ん、なるほど。まあ、なかなかそのチェスと将棋を両方よく知ってるプレイヤーってなかなかいないと思うんですけども、あの、まあ、よく知ってるプレイヤーとして、なんか一番違うところとかってか？
一番違うところですね。はい、チェスの場合は最後駒の数が少なくなっていって、でそのなんて言うんでしょうかね、こうイマジネーションがすごく大事になるんです、一番最後、うん、
将棋以上に。
将棋はスピードレースなんで、はい、その最後はこう計算する世界なんですね。きっちり正確に、うん、きめ細かいところを間違いなくきちっと計算するっていう感じなんですけども、チェスの場合駒の数が少なくなってしまうんで、こう最後の場面想像できないようなところをいかにうまく想像できるかっていうところがすごく大事になるので、だからそのこうゲームの流れとしてはですね、将棋の場合はあの最初は穏やかなんですけど最後が激しくなって、チェスの場合は最初は激しいんですけど最後は非常に静かになるっていう面では非常にあの対照的だと思いますね。
はい、それとても面白いですね。
あ、そうですね、はい、
深夜もそう思いますか？
うん、そうだね。あの将棋ってやっぱりその王を詰ますっていうのが、まあ、やっぱり勝ちの形になる、まあ、チェスの場合は、まあ、確かにチェスもチェックメイトにしたら勝ちなんだけど、うん、でも例えばそのチェックメイトにするための駒が揃えば、勝ちになる。つまりその将棋だとあの取った駒は戻ってくるからそれが守りに使えるし、でもチェスの場合は消えた駒が使えないから、あの相手からこの駒が消えてこの駒が自分に残っていると勝ちっていうのが確定する。その時にやっぱり試合が相手がリザイン投了することによって終わるので、まあ、そういうような勝ちの形を目指す、積みまでいかなくてもそういった勝てる形を目指すっていうようなスタイルがあるっていうのはチェスと将棋で違うところだと思います。
だから私も結構チェス始めてだいぶ年数経ってから、チェスを指す人って詰ます王様を取るってことをほとんど考えてないんだってことが分かったと結構衝撃だったんですよ。そうだったのかっていうのが、いやでもこれ結構時間かかったんですよ。5年とか10年ぐらいかかって、あ、チェスの人たちって全然詰ますこと考えてないんだなっていうのがよく分かったんですね。で将棋やってる人間からすると当然だからいかにして最後王様を取るかっていうことを考えながらここも進めてるわけですけど、はい、いや、あのいろいろ対局してみてこの人たち全然そういうこと考えてないんだなっていうのが、なんかすごい分かってそれはちょっと目から鱗っていうことはあったですね。はいはい、あ、考えなくていいんだなっていうのが分かったっていうのはちょっとすごい意外な発見でした。
なるほど。羽生さんフランスで、森内さんと一緒に二面打ちをやってっていうのが話題になったと思うんですけど、あれはどういう流れで そういう試合がやることになったんですか？
もともとフランスにその将棋の国際大会が開かれるということで行ったんですけど、はいはい、ただそれだけではなくて、まあ、向こうのチェスの人とも、まあ、交流をしようということで、で、まあ、そのお城が対局だったんですけど、はい、そこのお城の持ち主がフランスのチェス連盟の会長さんなんで、だからうちでやってくれっていうような感じで、でその場所をあの提供してもらって、それでだからまあそのチャンピオンも連れてきて、あのまあ親善記念の対局をしましょうという、ところで、まあ、あと、まあ、その将棋の世界の場合は江戸時代はお城で対局してたんで、家元制度だったんで、だからまあ、まあフランスでお城で対局するのもまあいい記念になるんではないかということもあって、まあ、実現したっていうところですね。
はいはい、なるほど。まあ、その時にはあのフランスのチャンピオンと引き分けるっていう、かなり多分快挙だと思ったんです。それはやっぱり深夜から見てもすごいこと。
うん、あのフランスチャンピオンバシェ・ラグラウっていうのは、うん、あの時多分世界ランキング30位に入ってたプレイヤーだと思うので、うん、まあ、その同時対局というのはとはいえ、まあ、黒でやっぱり引き分けを取るというのは、まあ、日本人の記録としてはまあ最高のものなんじゃないかなというふうに思います。
私もだから結構そのオープントーナメントに参加して、結構グランドマスターの人たちと対局する機会ってあるんですけど、はい、それで対局できてもせいぜいやっぱりレーティングは2600ぐらいまでの人なんですね、今まで対局できる人だから。さすがに2700ぐらいの人とはほとんど対局したことないんで、だからそういう意味では非常にめったにない機会っていう感じですね。グランドマスターはたくさんいるんですけど、まあ、その中でもかなりそのトップクラスの人なんで、
そうです、まあ、グランドマスターというのは2400台から2800台までいて、でも2700以上は今世界で40人ぐらい、もう本当に一握りの、まあ、スーパーグランドマスターと呼ばれる世界、まあ、2700台と試合をするのも、うん、まあ、オープントーナメントは本当に勝ち上がっていかない
ですね。めったりないですね。めったりないですね。
私も人生で1回だけ。
で、
どれ2006年アジア大会でサシキマン、
サシキ
マン、はい、
その時ちなみに結果はどんな感じ？
奇跡的な引き分け。
あ、そうなの。2人はプライベートでチェスをしたりはしますか？
何回かというか、あの一番最初はあの慶応のあのチェスサークル、
そうですね、
はい、で、あの行って、だからあの日吉の慶応のあの学食のとこで、ね、学生たちに混じってやってましたけど、
慶応チェスサークルは部室もなくて、あの教室も借りてなかったんで、当時学食で活動して、
部室がないんだ。
部室がない、まあ、
そうなんだ。
それすごいですね。
設定してまだあんまり時間が経ってなかったから、はい、だから、まあ、食堂の片隅でやってて、まあ多分あれもしかして将軍ハブさんかもしれない人も
そうなるよね。
だけど大部分の人気づいてなかったですよね。
そうですね。
もうだってあの食堂のおばさんがなんかもう時間だからってもう閉めるからみたいな感じで早く片付けろみ
たいな。じゃあ2人お互いにあのチェスプレイヤーとしてどういう選手に見えていますか？
うん、難しい。
まあ、そのスタイルであったりとか、
うん、まあ、羽生さんのゲームはあのほとんど見ましたけど、そうやっぱり鋭く、まあ、攻撃的なところは攻撃的だし、うん、まあ、やっぱ落ち着いたところでやっぱ丁寧にさせるっていうのもやっぱりそのレベルが高いと思うんで、うん、でそうですね、まあ、あとはやっぱりその羽生さんその将棋の感覚を多少生かしているのかどうかは私は分からないですけど、あ、まあ、あのやっぱ今までチェスになかったような独創的なアイディアなんかも、やっぱピーター・ウェルズのゲームなんかとても話題になりましたし、あの、まあ、そういうところ、まあ、ずっとチェスの世界だけ見てきた私たちにとっては、あの思い浮かばないところなんか見えてるんじゃないかなという感じはします。
うん、そうですね、シンナ君、まあ、あのやっぱり何て言うんですかね、日本でチェスやってる人ってどうしてもその日本国内の大会で中心でやってる人が多いんで、はい、でやっぱりその海外の大会だと また全然違うんですよ。例えばそのサッカーで日本でやってるサッカーとその海外でやってるサッカーが違うように、はい、海外の大会とかでやってるそのでやってきたそのレベルが違うとかそういうことじゃないんですよ。レベルが違うとかそういうことではなくて、そのなんて言うんでしょうかね、こうやってるゲームの質っていうか内容の質が全然違うんで、だからそういうのはやっぱり数多くその若いけどもその経験してるんで、そこがやっぱり他の今までになかった人と一番違うところ、うん、だからそこはこうなんていうんでしょうかね、うん、すごく押すところは押さなきゃいけないし、守る時にはしっかり守んなきゃいけないっていうそのメリハリのつけ方みたいなものはある程度その海外の大会でたくさんやってこう学んでこないといけないっていうところがあるので、うん、それはそういうことしっている人って多分ほとんどいない、うん、っていうか一人だけか
も、ね、まあ一人笑えているから
新薬照れてますけど、はい、なるほど。まあサッカーユーロが当たりが強いとかね、うん、なんかそういうテイストの違いはやっぱりあるんだね、
うん、海外でもやっぱりそのアメリカのチェスとヨーロッパのチェスと結構違うっていうふうに言われる、あの日本チェスなんかチェスっていうのはおしゃれなものっていうイメージがある、うん、まあそれはそうですね、まあヨーロッパそういう風な雰囲気で大会をやるところもありますし、でもフランスだと GM がお酒のワイン飲みながらチェスやったりっていうフランクなものでやったり、まあ、アメリカだとなんか逆にその本当に安価にできる趣味、ゴルフや釣りなんかでもずっと安く気軽に、まあ、子供から大人まで楽しめるっていうようなあのことで、まあ、チェスを楽しんでる国もありますし、まあ、国によっても本当にいろいろですよね。
だいぶそうですね、そこは、うん、位置づけは、うん、違う感じはしますよね、うんうん、じゃあまあ、割合でもあれなんですよ、意外とそのかつてのこう社会主義共産主義系のところってチェス盛んなところ多いんで、だからちょっと意外なところで言うと例えばキューバなんてものすごく盛んなところですし、はい、まあ、そのロシアとか旧あの東欧みたいなところっていうのは大体押しなべてすごいなんていうかあの盛んなところ多いですよね。
なるほど、なるほど。そうですね、で今回あのこのイベントを深夜、まあ、主催が深夜ということで、うん、あのまあ、深夜今までずっとあのプレイヤーとして上を目指すことに集中してやってきて、でそろそろあのチェスを広めたいであったりとか、うん、その、うん、自分に続く人が育ってきてほしいとかっていう思いが、まあ、あったみたいで、で今回僕らがそれに協力する形なんですけども、そうだね、まあやっぱりその将棋であったり囲碁であったりっていうのはその日本に昔から根付いていて、でプレイヤーも圧倒的にチェスに比べて多いじゃないですか。そういうふうにチェスがなっていくことは可能だと思いますか？
そうですね、まあ、例えばその、将棋とか囲碁は基本的にこう伝統文化の位置づけになってるわけですよ。それはそのかつて江戸時代がその家元制度だったっていうところもあるので、はい、伝統的なそのところで、チェスの世界っていうのはやっぱりそのスポーツの世界なんですよね、うん、だからこそアジア大会になったりオリンピックになろうかとかそういう話が出ているっていうところで、はい、だそこのこう位置づけをはっきりさせていくっていうところからやっぱり始まるんじゃないかなっていう気はまあしていて、まあ、ただそういうその下地っていうか土壌みたいなものはまあ基本的にはあるとは思ってますが、は
い、スポーツとして成熟していくっていう
ことですね。そうですね、頭脳スポーツとしてこう発展していくっていう、はい、いいと思う。
そう、まあ、ロシアなんかだとそのチェスがスポーツ新聞の結果、試合の結果がスポーツ新聞に出るっていうふうに言いますし、まあ、その、まあ、スポーツの一つなんかであればやっぱり日本でも何がこう、まあ、当たるかっていうのは分からないですから、まあ、今までこの10年ぐらいのカーリングだったりあと女子サッカーなんかもその活躍によってやっぱ伸びてくるっていう人気が出てくるってことはあるんで、やっぱりそれはそうです、まああのトッププレイヤーの私の、まあ、活躍次第なのかもしれないですけど、うん、そうで十分可能性考えられます。
そうだね、君がスターになってくれるとね。そうなんだね、まあ、やっぱりあの羽生さんに憧れてチェスを、あ、チェスじゃない、将棋を始めた子供とかもたくさんいると思うんですよね、で、まあ、そういう風に深夜がなっていけばいいと思ってやってる ですね。そうね、難しいと思いますが、やっていけるといいですな。うんうん、まあそうですね。チェスに関してっていうと、こんなところだったりもするんですが、そうですね。あとなんか趣味でいろいろ聞いてもいいですか。休みの日って何して
る。あ、私ですね、休みっていう境目があんまりない。いや、例えばデスクワークとかじゃないんで、
は
い、
ええ、
何時から何時までが仕事とかそういう感じがないんで、だからな、それ一番困るというか、なんかこうルーティーンないんですよ、私の生活って。
うん、
何曜日ここに行くとか、
はいはい、
この仕事がここにあるとか、そういうのないんで。
なるほど。
全然そういうのがこう不定期不確実みたいな世界
なんで。僕もそうなんで、ね、全体でいいですね。対局がない日、ないその3分の2は何してるんですか。
何しててもいいんですよ。だからこう将棋の勉強しててもいいですし、うん、遊んでてもいいですし、はいはい、他の仕事しててもいいですし、何しててもいいんで、だから結構こうその時次第っていう感じですかね。ただ またあと結構あと、2週間前までに通知をするっていうルールがあるんで、結構2週間前までに対局の予定が決まらないってこともよくあるんですね。
はいはい、
だから結構その場しのぎというか、その時その時でなんかやっていくっていう暮らしで、あまり先のこと考えないって
素晴らしいです。
セールは先のことしか考えない。
とても素敵。そうか、深夜は何してる。
まあチェスの研究をしてることもあるし、やっぱ遊んでることもある。
うん、まあでも僕は実家に一緒に暮らしてた時は、
はい、
チェスの友達を連れてきて家でチェスやってるのをずっと見てたりしたんですよ。
ええ、
将棋の仲間と、遊びのように将棋をやったりします。
ですね、遊びっていうか遊びのような感じではやらないですね。練習のような感じでやることは、うん、よくあるんですけど、はいはいはい、集まって研究会っていうんですけど、そういうのをやったりすることは、はい、あるけど、まあでも時間経つの早いんで、結構朝からやって夕方ぐらいまでやるんですけど、あっという間に終わっちゃうんで、こんなこと続けてたら人生ってすぐ終わっちゃうみたいな話をしみじみとする時もあるんですけど、本当にいいのかなみたいな、
こういう人ながらみたい
な。これはちょっとごめんなさい、もしもやっぱチェスでずっと朝から夕方までやるのもありますし、あと、その遊びなのか勉強なのか、なんかよくわからないっていう、まあ割と弱いって言ったらですけど、まあその学士の人とやってても、それもちろん勉強になることがたくさんありますんで、なんかこう、遊びのつもりでやったものがやっぱり自分の勉強になったりっていう、結局やっぱ全部が、まあ、その私だってチェスにかかる、羽生さんだったら将棋にかかる、全てがやっぱ勉強になるっていうことだと思いますね。
いやまあでもなんか見ててやっぱりチェスの世界はね、みんなハードっていうか体力ある人多いよね。なんかね、朝から夜中までやってね、またそこからなんかまだ遊びのなんか体なの体育みたいのね、一晩中やってるっていうの
はアメリカのスタイル
珍しくないんで、なんかいやこうそういう文化の違いみたいなものは結構感じることはありますね。
それはもう単純に人種による体力の違いってこと。
まあ、あと慣れてるか慣れてないかっていうのは本当に10代の頃からもうそういうスタイル、だからチェスってそういうものだと思ってやってるかやってないかっていうのは本当に人種に関わらず、そこでまあ環境の違いの方が大きいんじゃないかなと思う。
なるほどね。あと何聞きたいかな。そうだ、ちょっと聞き忘れてしまったところなんですけど、羽生さんはある時を境にチェスの大会に選手として出なくなっているじゃないですか。それは何か理由がありますか。
ですね、その結構チェスの大会に行こうとすると、まあ最低でも1週間で 普通だと2週間弱ぐらいないといけないんですよ、はいはい、だからなかなかその時間を取るのが難しくなってしまったっていうところが、あって、まあ、それ時間できれば行きたいなっていう気持ちはあるんですけど、そうですね、まあやっぱり日本はなんだかんだ言ってこう仕事中心にやっぱりこう社会が動いてってるんで、はい、なかなかそういうのはそうですね、その世界にどっぷり使ってしまうとなかなかっていうのはありますね、まあただまた機会があれば行きたいなと思ってるんですけど、
そう、日本中なんかみんなワーカホリックだって言いますし、ヨーロッパの人間だと本当に、まあ、じゃあテストの大会があるから10日間休みますって言って、まあ、みんなしなんか目的の大会に集まってくるっていうことが、日本だとやっぱそれはなかなか難しい、
いやだからなんかどうやってこの人たち暮らしてるんだろうなっていう人っていっぱいいますよね。
そう
そう、なんかテストの大会行くと、いやヨーロッパに限らないんですけど、この人たちどうやって暮らしてるのかなっていうこう謎の人たちいっぱいいるんですよ。なんかすごそう、本当に不思議なことはよくありますよ。
なんかみんな4時からワイン飲ん
でる。そうそう、どうやって暮らしてるの。本当なんか一度聞いてみたいけど聞けないし。
ハブさん出てくれるようになったらいいよね、楽しいよね、盛り上がる。
機会は一緒に海
外に。ああ、はい、ああ、ぜひ、
楽しいです。日本の大会にぜひ出てくれると嬉しいね。
ああ、そうですね、
そうだね。どうだろう、まあ時間もちょうど30分ぐらいで、じゃあこの辺で終わりにしますか。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この後よかったよく
全然大丈夫。そうか、じゃあ、そうですね、4月21日に対決するショート選手っていうプレイヤーは、そうですね、2人から見てどういう選手ですか。
まあ、そうですね、やっぱりヨーロッパの中でも、ちょっと年齢が45ぐらいで、トップの本当に前世紀から多少落ちてると思いますけど、それでも、あれですね、とても長くヨーロッパのトップの GM の一人として活躍している方で、すごく有名な方ですよね。
あ、そうですね。ね、まあ世界選手権もね、カスパロフと対戦したこともあるし、まああとなんかすごい独創的っていうかね、
はい、そうですね、
変則的っていうか、トッププレイヤーの中でもあんまりこうセオリーっていうかそういうのに。こだわらない、すごい独創性のあるこう指し方の人なんで、すごいそういう意味ではこうユニークっていうか個性の強い、トップ、スーパー、グランドマスターって感じですね。
立たせてるとキングズギャンビットみ
たいな。ああ、そうそう。なんかこう150年前ぐらいとかに流行ったのをまた今やったりする人なんですよ。
だから見てると面白いですけど、いざこう自分が試合するとなると、結構大変そう。
振り回される。
何をさせてくれるのか分からない。
あ、そうそうそう、
はいはいはい、それは世界チャンピオン時代からそういうスタイルで、
世界チャンピオン挑戦者、94年に挑戦者になったんですけど、まあ、その時の試合は結構オーソドックスな形が多かったと思うんですけど、でもやっぱりそう、他の2600後半から2700のプレイヤーが指さないような戦法が結構多いですね。あとやっぱ実力もこの前ジブラルタルの優勝、イギリスのトーナメント一つ勝って、まあやっぱりまだまだ本当に
トップの実力は健在と。
そうですね、
じゃあありがちですが意気込みなど聞いていいですか。
まあ、そうですね、まあ、本当に2600後半のプレイヤーとやるのは本当に久しぶりなので、まあ、ちょっと弱いかもしれないですけど、まあ、胸を借りるつもりで、はい、臨もうと思います。
はい、勝てるといいですね。
勝てると、そうですね。
ハブさん、どんな感じの試合になると思いますか。
いやー、ちょっと、研究します。やっぱりせっかく教わるんで、
そうです、
事前にちょっといろいろ研究してます。当たんないと思いますけど、いろいろ作戦考えても、それぐらい難しいです、ショートに。何を出てくるか分かってるので、
お互いちょっと何を指すか 相談しました。
いや、ちょっと事前にちょっと考えておかない
と。じゃあそんな感じかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日でした。